ないっしょ。
そんなことないっしょ、第168回でございます。お送りいたしますのは竹内と
のりこです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
のりこさん、
はい、
お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
1週間ぶり、
はい、
リスナーの皆様とは2週間ぶりぐらい、
そうですね、
ね、でのりこさんとは1週間ぶりです。
はい、
いうことはどういうことかというと、先週1週休んだじゃないですか。実は先週1回撮ったんで、収録はしたんですよね。
はい、
いつもよりむしろちょっと長い時間収録してたんです。
そうですね、
1時間半ぐらい収録してました。
はい、
はい、で配信をしなかった理由なんですが、なんかうまく会話ができなかったね。
お互いそういう時もありますよ、
ね、なんか調子悪かったんだよね、僕らね。
そうい
ろいろね、この話題がいいんじゃないかとかね、ああじゃないかとか、いろいろ1時間半やった結果、
はい、
1週間休もうと、
はい、
今週の僕らは多分配信するレベルの話はできない。
はい、
わかりますか、リスナーの皆さん、今週の今の喋りがこのレベルが配信できるレベルですからね。
はい、
これよりもっとどうなってたかって想像できるでしょ。ね、大変だったわけですよ、
ね、そうですね。
ということで一生お休みさせていただきまして申し訳ございませんでした。
申し訳ございませんでした。
いうことでございまして、
はい、
今週はねちゃんとやっていかなきゃいけないんですけども、
はい、
ね、まずねちょっとのりこさんにお話ししたいのが、クレミアソフトクリームっていうのを聞いたことありますか。
クレミアソフトクリームはないです ね、聞いたことは。
すっごい濃厚で、すっげ
ー
すぐ溶けるソフトクリームなのね。
はい、
でねこれ、はい、テレビでやってたの、
テ
レビでクレミアソフトクリームっていうのがすげー流行ってるらしいと、東京で、
はい、
ね、すっげーうまいんだと、
はい、
すごい濃厚なんだと、
はい、
いうのをやってて、で、ね、生クリームが 25% 入ってたり、乳脂肪分 12.5%、
はい、
なんだって。で北海道ソフトクリームって一般的なのが、乳脂肪分 8% とかだから、まあすごい濃いわけですよ。
そうです ね、
すっごいうまいわけですよ。食べたいじゃん。
食べたい
食べたいじゃん、
ね、食べたい。
ネットの力をね駆使しまして、
はい、
今インターネットっていうすごい便利なね、
うんうん、
ものがありましてね。
そうですよね。
この間ねちょっとねいろいろ調べると、売ってるところがずらって出てくるわけですよ。
そ
したらね、僕が住んでるのは、まあ、千葉県の木更津市というね、土井中村に住んでおります、はい、で木更津の人に怒られちゃうけどな、こんなこと、
うん、怒られちゃいますよ、
ね、そこにね、そこにあるんだよ。木更津のイオンがあるのね、
はい、
でそのイオンの中に東京23区っていう店舗が入ってるの、
はい、
どうもそこで食べられると。
お
でもうこれは行くしかないでしょうと、
うん、
でねちょっと前の日にね娘にね5歳の可愛い可愛い娘にね、
はい、
明日すっげえうまいソフトクリーム貸してやるからっつって、
うん
ね、休みの前の日に言ったのそしたらもう子供すっげえ喜んでる、楽しみとで、ね、家族で行きましたよ、3人でね、
イオンに、
木更津イオンに、
はい
ね、楽しい休日ですよ。
で、はい、
その東京23区っていう店舗が入ってるところね知ってるんで、はい、まあタカタカって歩いてったらシャッター閉まってるんだ。シャッター閉まってて、
はい、
で張り紙が貼ってあって、なんか、ね、店舗を改装するために12月何日までお休みさせていただきますもうね気分はね濃厚ソフトクリームなんだよ、もう。
うわもう、ね、お嬢さんの反応は、
もうお嬢さんの反応はソフトクリームだったら何でもいいっていう感じだったから適当なソフトクリームを与えといたんだけど、それですごい納得してたんだけど、
うん、よかったですね。
よくないんだよ、僕はもう濃厚ソフトクリームが食べたいんだよ。
いいじゃないですか。
でね、まあ、ちょっとさらにちょっとインターネットで調べますと、ちょっと遠くなっちゃうんだけど酒々井パーキングエリアにあるらしいんだ、
はい、
でこっからね高速で行けばね30分か40分で着くんだよ、そこに今度の休み食べに行きます、
ま、ご家族で
行くよ。そこがダメだったらね最悪ね成田空港とかにあるらしいから。
どっちが近いんですか。
成田空港全然遠いよ、倍ぐらいの距離あるし、うん、ね、いろいろ幕張にもあるらしいし、
結 構あるんですね、うん、
千葉県内何店舗かあるみたいなんで、ちょっと探して絶対食べてみようかなと。
はい、その感想ぜひ
思っておりますよ。
聞かせてください、ね、
感想を聞かせますよ。したらもうすっごい食べたくなりますよ多分、ね、うん、
じゃあそれ送ってもらいます
ね。送れないですぐ溶けちゃうらしいから。
クール便、
いやクール便でも無理だろうねどっか食べに行かなきゃだめ。すっげえ美味しそうだから、もうこれ絶対食べて。ということでございまして、
はい、
今週はお便りたくさんいただいたんですけど、
はい、
先週いただいてた お便りも溜まってるじゃないですか。
はい、
で結構な数になってるわけでございますよ。
はい、ね、ありがとうございます、まあ、
全て読ませていただいてます、ありがとうございます、でお便りは我々ね、はい、のその何ていうんですかね、元気を提供していただいているという意味を込めまして、
はい、
これからのりこさんがですね、今週と先週、お便りいただいた方のお名前だけになりますが、お名前を今から提供読みさせていただきますんで、
はい、
はい、じゃあのりこさん気合を入れてよろしくお願いします。
はい、この番組は江戸屋小金さん、 N さん、群馬の超新星さん、七春さん、西に良いパパさん、札幌マーシーさん、バロンさん、ウルフ嫁さん、ウルフさん、大阪の木村くんさん、時孫さんの提供でお送りいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ございまして、
はい、
のりこさんの家に、
ええ、
マイナンバーって届きました。
いやまだ届いてないんですよね。
あれそろそろ届いてもおかしくない頃。
そう、10月、確かに10月の最初から発送するって話でしたよね。
そんな早かったっけ。
あ、違います、
分かんない。もうそろそろ届くはずなんだ。
でもそうなんです、待ってるんですけど、うん、来ないんですけど。あれ忘れられた。
あれさ、ナンバーさ、
はい、
ナンバーになるかってちょっと気にならない。
うん、
なんかあの番号だって死ぬまで固定なわけでしょ。
そうそうそう、
ね、変な番号だったら嫌だよね。
何がどんな番号ついて嬉しいですかね。 7?8?
いやでも普通にあれでしょ、あれ要はちょっと縁起が悪いとか4とか9とかって普通に入るんでしょ。だけどなんかゾロ目とかは抜かすらしいよね。
あ、うん、あ、そうなんですね、
うん、らしいよ。
なんかのマイナンバーで、うん、なんか一個ちょっと面白い記事っていうか、うん、そのニュースを見たんですけども、うんうん、あのマイナンバーで結局所得税のこととかも住民税とかもバレバレじゃないですか。
全部バレバレになるよね、
うん、で中にその会社員と別に自分で何かをしてる人たち、うん、
ちょっとね、内職的なアルバイト的なことをやってる人ね。 そうそうそう、うん、
それがバレちゃうらしいですね。
そうね、あのマイナンバーもらったら、
うん、
要は社員になってる人は、
ええ、
その自分の会社にそのナンバーを報告しなきゃいけない。
そうなんですよね。で、
それをもとに全て税金とかやるから、会社は社員のマイナンバー全部知っていて、うん、ちゃんと保管しなさいってことになってるじゃないですか、
うん、
ね、それはそれちょっとなんか問題な気はするんだけどさ。そうするとそのマイナンバー元に見ていくと、
はい、
例えばのりこさんが
はい、
今会社に勤めてるけど実は夜ちょっと違うお仕事をしてると
うん、うん、
いうのもバレちゃうってことでしょ。
そう、バレちゃうんですよ
下手なことできないよねっていう。
そう、だからそのあたりどんな感じでみんなこう逃げ道を作っていくかなっていうのがちょっと楽しみなんですよね。
うん、でも逃げらんないでしょ。だって逃げらんなくするのが
マイナンバー、
マイナンバーだから。
でも絶対、ね、今この副業してる人って絶対いると思うんですよね、うん、
まあ、そのさ副業も、ね、
うん、
会社で禁止になってるのにしてたっていうのがバレ、そのマイナンバーきっかけでバレちゃって、
うん、
いうぐらいだったら、まあ、会社によってはねもうダメだぞって終わる、
うん、
こともあると思うんだよ。だけど、うん、その副業が
はい、
会社には知られたくないような副業の場合
うん
には ちょっと嫌だよね。
でもなんで会社と副業そこまで禁止するんですかね。
いやそれはダメなんじゃない、わかんないけど。いやでもね、僕の知ってる会社は副業 OK なところ結構あるよ、
その情報ばら、情報漏らしてはいけないとか、同じような携帯のところに行っちゃいけないっていうのはわかるんですよね、うん、でもそれ以外って別にいいんじゃないかなと思うんですけれども。
単純にあれなんじゃないの、その、うん、他に仕事をされるとこっちの仕事がおろそかになるから、
うん、
要は副業してね、2つ3つ仕事してるような、もう寝る時間が少ないようなやつよりは、自分の会社だけをしっかりやってくれる社員を集めたいって、単純にそういうことなんじゃないの。
それだけですかね。
でね、でね、でね、その、ね、マイナンバーはさ、
ね、
さっきも言ったように会社に教えなきゃいけないじゃん、ね、これまあ難しいけどさ、 今やもだってさ、お国でさえさ、
はい、
情報漏洩しちゃうぐらいだから、
はい、
うん、まあ大企業だろうが関係ないかもしれないけど、まだね、これ大企業だとセキュリティしっかりお金かけてやりそうじゃん、要は、それが流出したら会社が下手したら傾くぐらいのことになっちゃうから、
うん、
しっかりお金かけてやりそうじゃん。
だけどそうですね、
中小企業に勤めてるさ、
はい、
僕なんかまさにそうなんだけどさ、
はい、
社員はさ、要は会社は多分そこまでセキュリティにさお金かけられないと思うんだよ、
はい、
多分会社の規模からして。で、個人情報の塊でしょ、マイナンバーなんて
塊の塊の、
これを会社が、
うん、
要は極端なしさ、ちっちゃな会社だったらさ、事務員がさ、
はい、
ね、経理の事務員さんがさ、なんかあれでしょ、ちっちゃい金庫に鍵かけてみたいな感じで保管しとく程度でしょ、おそらく。
可能性としてはあるかもしれないですね。
エクセルで表を作ったから便利ね、なんつって表を作ってさそのセキュリティも、そのパソコンのセキュリティも大してかけずにさ、放置してるような会社って多くなる気がするんだよね。
それかみんなのマイナンバー一覧表作りましたみたいなね。
そうそう、なんか下手したらあれだよね、住所録と一緒に配っちゃいそうな気がする
みんなマイナンバーちゃんと覚えててねみたいな
だからさ、もうさ、だけどほら、社員である限り提出しないわけにはいかないわけじゃん、
はい、確か
ってなるとさ、なんかちょっと怖い気がする。要はなんだろうね、どこまで入るのこれ、マイナンバーって、情報、個人情報って、わかんない。でも、まあ、簡単には引き出せないんだろうけどね、番号だけ知られても、
うん、でもなんか早速詐欺っぽい電話とかかかってきてるっていう、なんか、ね、話も聞きます ね、
どっかの、どっかの県の県警は、はい、マイナンバーと言われたら詐欺だと思えって言ってるらしい、なんかで見たよ
あ、それなかなかいいですね。
いやいや、ダメでしょまあでもどうなんだろうね、なんかね、カードを作るか作らないか自由だって言うじゃん、マイナンバーの。
あ、
ね、じゃあ作ってない人はどうするのっていうと、
はい、
書類が来るじゃん、その書類とあと運転免許証とかを合わせて提出すると、なんかそのカードの代わりに使えるんだって。
あ、
余計めんどくさいし、その何、来た書類のさ、切れっ端に番号書いてある切れっ端を持ち歩くんだったら、カードも作って持ってた方がいいのかなとかさ、う
ん、カードの方がいいでしょうね。
でもそれを作るってなると、それはもう写真も入っちゃってるから、
うん、
それ落としたら一発で終わりでしょ。
でもそれ写真が入ってるから悪用なかなか、
あ、むしろできないの、
難しいんじゃないですかね。
そうか、
写真があるか、
どうなんだろうね、
うん、
まあ、とりあえずあれですよ、のりこさんね、マイナンバー届きましたら、
はい、
番組で発表しましょうか、のりこさんの番号が何番だ
なんでですか、
え、何何、
じゃ竹内さんにしましょうよ。
いや僕はほらしないタイプだから、
何をしないタイプ、
発表しないタイプだから。
じゃあ私もします。
いやいやいや、もうノリコさんするタイプでしょ。
いや竹内さんがしないなら私もしない。
あ、分かんない。でもほら、もしかしたら僕と同じ番号かもしれないよ。
それはありえません。
ありえないのね。よく分かんない、もうマイナンバーはよく分からない。ただなんか漠然と怖いなっていうのだけはなんとなくね。
うん、まあいろいろ勉強していくとその怖さが
ね、
安心につながるかもしれないですからね。
知識が一番のセキュリティだったりするじゃん、こういうのってさ、
うんうんうん、そうですそうです。
だから何も知らないっていう、僕ぐらいの今ね喋ったぐらいの知識っていうのは一番危ないんだよ。
うんうん、そうなんですか。
そう多分一番危ないんだよ。もっとねきちっと調べて把握してないと、うん、どっかで騙されたりさ、なんか間違った使い方しちゃったりするんだけど。
でもその電話かかってきた時にあなたのマイナンバー教えてくださいとかっていう電話に引っかからなかったら大丈夫です。絶対ね、公共機関以外で出せとかっていうのって、うん、まあ、会社以外ないと思うんでですね、自己管理です。
自己管理しないとね、
はい、自己責任、
ね、怖いね
怖いね、
はい。ということで、
はい、
はい、ノリコさん何かありますか。
そうですね、ちょっと私どっちが正しいのかいいのかわからないことが最近あってですね、
うん、
あの竹内さん、スタバとかああいうところに行きます？
うん、
コーヒー屋さん、
ね、スタバは行くけど、ああいうところがどこだかわかんないから。今ちょっと答えに困ったんだけど、
代名詞でくくってしまいましたが、うん、まあ、いわゆるスタバとか、うん、ミスタードーナツとか、うん、あのいわゆるコーヒー屋さんですね、コーヒー屋さんとちょっとお菓子食べられたり、うん、パン食べたり、
うん、今ドーナツ屋さん出してコーヒー屋さんって言ったけど大丈夫？
大丈夫です。
大丈夫、まあ、
うん、一般的なカフェ、
うん、カフェね、
うん、そこで、
うん、
じゃあまずそのカフェに入りました、
うん、
最初に何しますか。
最初に何をしますか、
うん、お店に入りました、
うん、スタバだったらとりあえず列に並ぶかな。あんだよこんなに混んでんのかよ、しょうがねえ、うん、並ぶか。並んでるとお店の人が、うん、あのメニューどうぞつって持ってきて、
うんうん、
どうするつって、何フラペチーノにすると。
ちょっと甘いよねみたいなね。でその時ですね、うん、あのまあ入ってすごい人が並んでたと、
うん、
でも竹内さんは、うん、そのスタバで、うん、本でも読みながらゆっくり過ごしたいと、
はいはいはい、
した場合に、
うん、
でもこんなに人が並んでる、俺席あるかなって心配になったりしません？
うん、ゆっくりしたい時は席の空いてるところにまず行くから、うん、要はそんなに混んでないところ、
うん、あ、それを店を探すってことですか。
うん、だってコーヒー飲めるとこなんかいっぱいあるじゃん。だからスタバとかすげえ混んでるなって思ったらスタバを選ばない、もうちょっとなんか喫茶店っぽいようなところ、
うん、あ、昔ながらの、
そうそうそう、
うん、
に行くかな。その方がゆっくりできたりするじゃん、
まあ、そうですね。
あとは誰と言ってるかね、一人なのか、
うん、
だ本読んでゆっくりしたいって言ったら多分一人だから、
うん、
その時は多分なんか普通の喫茶店、この店員さんがどうぞっつって案内してくれる、席まで案内してくれる、
うん、じゃあ二人でおしゃべりを楽しみたいなっていう時なんかは、
うん、おしゃべりの内容によるかな。
あ、ちょっと暗い、ちょっとこう、うん、大人の会話した方はちょっと照明が、ね、照明落としたようなとこ行ったりね、
うん
うん、でいや、まあ、私は何を聞きたいかというとですね、
何を聞きたいの、それを僕は今聞きたいの。
すいません長くなりましたが、うん、要するにですね、うん、あの店に入った時に、うん、まず席を取りに行くか注文して席を取るか。
ほう、間違いなく一人で行った時は、
はい、
先には席は取らないよね。
はい、
だって取りようがないもん。
例えばですね、うん、その席にハンカチ置いとくとか新聞置いとくとかで確保する？
しないしない。しない。
っていうパターンもあると思うんですよね。
しない。
あ、じゃあ例えば2人3人で行った場合は？
2人3人で、例えば家族で行きましたと、
うん、
でその店の雰囲気だよね、店の雰囲気的に、
うん、
席取っててもいいようなお店だったら、
うん、
子供に座らしとくとかはする、
うん、で竹内さんが注文しに行くと。
そうそうそうそ
う、
かな。
でもですね、最近のお店によっては、うん、あのまずその注文する前に一人でもですね、うん、例えば私は一人で行ってたとしても席はもう取ってますかって聞かれることがあるんですよ、
うん、
で、いや取ってないって言ったら先に取ってまたこちら並んでくださいっていうところもあるし、うんうん、逆にあの席は取らないでください、注文してから取ってください、
うん、
っていう風に説明する店員さんもいるんですよね、うん、で一体どう、まあ、店の判断なんですけど、どれが一番いわゆる常識というかですね、
う
ん、
そこは店のルールに従うが正解だと思いますよ。
でもルールを提示してないところもありますよね。
ルールを提示してない店には入っちゃダメ。
入っちゃダメ。
だってそこのだって店が悪いじゃん。で僕ね今ね話聞いてて思ったのは、
うん、
あのね一番多いのがね東京ディズニーランドで僕は同じような経験をすごいするのね、
うん、
あそこはやっぱり昼時にはすごいやっぱりねその食べられるところ食事できるところいっぱい混むからあの、うん、みんなまず席を取るのね、
うん、
で日本って平和だなって思うんだけどさ、うん、あのみんなね平気で荷物だけボンって置いて買いに行くのよ。
でその荷物でよく私もそれすごいいつも見ててあの大丈夫かなと思うのが
盗まれないんだろうな日本ってって思うんだけどさ、
いやあのハンカチとかなら私別にいいと思うんですよね。
いや僕ダメダメだから
いやダメだけど、うん、いやあの今度はその席取りでそのカバンを置くっていう行為が大丈夫かなっていつも思うんですよ、
ね、僕ねちょっとねそこね考え方がねちょっとね斜めから見ててね、
うんうん、
僕は大事な荷物をボンって置いてその席からいなくなって買いに行くであれば、
ええ、
まだ許せるの。なぜならその人それだけのリスクを背負ってるじゃん、
うん、
で一番許せないのは、うん、その盗まれてもいいようなもの、
うん、
それこそハンカチ1枚とかさ、はい、ディズニーランドとかディズニーランドの中の何パンフレットみたいな地図、うん、マップみたいなやつとかさそういうのを置いてさ買いに行くようなやつは一番ムカつく、
うん
リスクも背負わずにいや一番正解なのはね、
うん、
先に取ってもいいけど誰か一人座ってるが正解なのよ。絶対誰か席に座っていれば、
うん、
何そこに今そのタイミングで買いに他の人が買いに行っててもいいような気がするの。僕はそんなにムカつかないの。
うん、
で、一番それが良くてで次に、はい、もうリスクのでかい自分の財布以外の荷物全部置いていくっていう、日本は平和だと思い込んでるなんかおめでたい人たちね、
うんうんうん、
この人たちは、まあ、リスクは大きいからまあいいだろうと、
うん、
許せるのまだね、
うん、
一番許せないのは盗まれてもいいようなものしか置いていかない人ね。で全員誰も座ってないもうどかしたろうかなとか思って
どかしたことありますか？
ないないない。そんな勇気はない。なぜなら周りの目があるから。
そこでどかしたら大したもんですよ。だ
それどかしてもそこには座れないじゃん。
まあね。
周りからだってあの人どかして座ってるって目で見られながら食事するのは絶対美味しくないから。
うん。
だったらまあしょうがねえか我慢するかになる。
そっか。うん、でもすごい混んでて、うん、でもそこしか店がなくてですね、うん、でもどうしても私はここでゆっくり本を読みたいんだでもこの店しかないでも混んでいる、
うん、
このまま注文ずっと待って並んでたら絶対座れないっていう危機にこう面した時ですよ、
うんうん、もう完全にその場の雰囲気だよねそういうのってね。要はみんな、
うん、
要は席は空いてるとで誰も荷物だけで取ってる人いないっていうようなお店の雰囲気だったら当然並んでから、
うんうん、
買った人から順番に座っていくっていうのはそのお店の暗黙のルールって僕は思うし、
うんうん、
みんななんかまず荷物置いてから買いに行ってるんだったら、
うん、
もうそういうルールの店なんだなって思うよ。でそれで店員が何も言わないんだったらね、
うん
あとはもう一番いいのは店員さんがねこうしてくださいってルール、
そうですよね、一番いいわけで、それをこう最初入り口に貼っ、ね、置いてくれたら、
あ、違います、だから一番大事なのはその荷物を置いて取っとくのはいいけど、その荷物の価値ですよ。
いやそれは関係ないですよ。
いやいや、もうそうちゃんとこのリスクを背負って席は取っとかないと。よっぽどだよ、だってさ自分の荷物、財布以外の荷物は全部置いとくってさ、よっぽどその席が確保したいわけだよ、その人は、
うん、財布は持っていくんですね、
だって買いに行くんだから。
いやいや、それはほら、あの例えばあここのコーヒー500円だなと思ったら財布が1000円だけ抜き取って、その財布まで置いていったら大したもんですよね。
うん、それはねただのバカだと思う。だって買いに行く、財布から出してお釣りも入れるんだから。ね、わざわざそれ置いておく必要ないじゃない。
はい、すいませんでした。あ、今ですねそれも思い出したんですけども、うん、最近その、まあ、席を取るっていう行為ともう一個思い出したのが、
うん、
私見たんですよ、スターバックスの中で、
うん、
お弁当を食べてる人がいたんです。
お、最近スタバ弁当でも売り始めたかい
って思いたいんですけど、違うんですよ、うん、
持ち込みの弁当を、
持ち込みの弁当、あの多分家で作ってきたタッパーに入った弁当箱を持って、
うん、
2人組だったんですよね、
うん、
で1人はそのお弁当だけ食べてる、
うん、
でもう1人の人はコーヒー飲んでるんですよ。
あ、
これって、まあ、お店の人も何も言わなかったから、
うん、
それはもう認められたのか分かんないんですけど、あ
の、ね、多分ねスタバの方針として、
うん、
多分ね OK しちゃう気がする。スターバーの店員さんたちみんな優しいから、なんか、
うん、確かに優しいし丁寧だし、
うん、であとはそこのそこが要は店舗、一つの店舗の建物のスタバなのか、うん、でともなんかモールみたいなショッピングモールみたいなところに入ってる店舗なのかにもよるかもしれない。
いや、そこでそのショッピングモールに入ってる、
うん、
店舗だった結局周りにいろんなお店がありますよね。
そうそうそうそう、
でいわゆるフードコートと呼ばれてるとこですよね、う
ん、フードコートの中のスタバあんまり見たことないけどさ、
まあ、イメージとして、
うん、
そこならまあ分かる気
がする。単体の店舗なの、
そう、単体のそのスタバしか入ってないんですよ。
うーん、
そこでお弁当、
まあ、いいんじゃ、まあ正解はあれだろうね、単体の店舗だったら外の席で食えよだろうね、せめて。
それがですね、外の席がないところなんです
よ。外の席がないんだ、まあ、とそうか、とと都会とかだとそうなのか、
一応都会。
そうなのか、まあまあでもいいんじゃない、だってほらみんなさ、あれだからノートパソコンとか持ち込んで勝手にやってるわけだから、ノートパソコンを持ち込んでネットをやるのと、うん、で弁当を持ち込んで弁当を食べるのと、まあそんな変わんないよね、うん、
いや、うんじゃないです
よ。何何何、今僕いいこと言ったの、うんだけど、
スターバックスは飲み物と食べ物を提供するとこですよね、
うん、そう、飲み物と食べ物を提供するところだから、決してパソコンをやるところではないはずなんだけど、ちゃんとネットの環境も揃えて、どうぞパソコンもやってくださいなんていう、
だからそれは許す、あのこっち、うん、スターバックスがどうぞって言ってくれてるわけですよね、
うん、
でもお弁当はこう自分がお弁当食べ物を売ってるところなのに、
うん、
自分が そこを買わないで、
うん、
自分で持ってくる、でコーヒーすら頼まないで、
うん、
それは違いますよね、
ね、多分ねこういうことですよ、ね、電車の中でお弁当を食べる人、
はい、
まあ、新幹線とは別とかは別としてね、
在来線で食べる人、
そう食べる人っているでしょ、うん、でこれって、うん、もうローカルの、ね、田舎の方行けば行くほどいるのよ、で都会ではいないじゃん、うん、まず絶対に、
うん、
ね、それと一緒だ、スタバも都会の方ではまずそういう人はいないけど、ね、田舎の方に行けば行くほどそういう人っていうのは、ね、出てくるって。
いや、私が見たのは都会真ん中ですよ。いや
多分ね、のりこさん都会だって思ってるだろうけど、もっと都会はいっぱいあるから、ね、 多分ね、のりこさんはそこからね、
あまり。の中で一番都会のところですよ。
いや、もうね、のりこさんはそこのね、小さな世界の中でね、閉じこもっちゃってるから、これが、マックスの都会なんだって思ってると思うけど、もう世の中にはもっと都会がいっぱいあるから、ね。もしかしたらね、そこはね、スターバックスじゃないかもしれないよ。よく見て、よく見て。
スペルが違うとかですか？
ちょっと違うかもしれないよ。ね。
いや、
わかんない。ちゃんともう一回確認した方がいいと思うよ。
いや、絶対。
スタバはない、そこには。
ある。私がその場所にいました。
だ、おそらくもしかしたらお弁当じゃないかもしれない。
いや、見ました。白、忘れもしません。透明のタッパーにですね。うん、
お弁当。ああ、じゃあダメだな。透明のタッパーダメ。
なんでですか？
透明なのはダメ。まだね、銀色のね、あれ何せなんたか、ね、
あれなんていうんですかね、あのよく一時、ね、私たちの時代ってあれでしたよね。
そう、なんかキャラクターの絵が描いてあるような感じの、
そう
あれだったらいいと思うけど、で箸入れとか、うん、スライド式の箸入れ、ね、使ってればまだ許せた。ちょっと開けて開いたところに口つけてブーとか鳴らしてる感じだったら許せたけど、残念ながらね、ちょっと多分そこスタバでもないし、多分のりこさん都会だと思ってるんだけど都会でもないし、多分だから売ってんじゃないかな、中でそこ のスタバもどきのそのお店ではお弁当もいろいろ
売ってません。
やってるんだと思うよ、多分、
ね、売ってません。
いや、田舎の方はね、スターバックスだとしてもね、田舎の方だとやっぱりね、このスタバの本部も田舎の方までね、多分ね、目が行き届かないから、そういう勝手なお弁当を昼時に売るとかっていうのもね、やれちゃうんだきっと。
もう竹内さん、いや、もう私はこの目でその瞬間を全部見てましたからね。だから
見てた、別にそれは疑ってない、見てたんでしょ。
見てました。
見てたでしょ。お弁当食べてた。お弁当は食べてたんだよ。だけどそこはスタバじゃないかもしれないしね。
いいや、スタバ。ちゃんとマーメイドのマークがありました。
だから似たようなやつがいっぱいあるから。
もういい。
残念なお話でございます。ということでございまして。さあ、一切まとまっておりませんが、エンディングいきたいと思います。
はい。
エンディングです。
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
たくさんお便りいただいておりますけども、
はい、
一つだけちょっと、ね、お読みしたいと思うんですけども、
はい、
西によいパパさんからいただきました。ありがとうございます。
は
い、
ありがとうございます。
のりこさん、トークが随分上手くなりましたね。それとしっかり字が出てきたのでは。次回の1日3食じゃダメですか、楽しみです、ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
1日3食じゃダメですかって何？
1日3食じゃダメですか？
うん。何？なんかそんな話したっけ？
話すると言って結局しなかった。
しなかった。
はい。
もう、はるか昔の話、もう1ヶ月ぐらい前の話だよね、確かね。
ですね。
もうしません。
もうお蔵入りです、
うん。もう1日3食じゃなくてもいいです、別に。好きなように食べてください。
うん、そう。食べられることが幸せ。
そういうことです。ありがとうございます。いうことでございまして、
はい、
たくさんね、励ましの、ね、メッセージとか、感想のメッセージとかたくさんいただいておりまして、
はい、
ちゃんといついつ読ませていただいておりますので、
はい、
今週も大丈夫ですか皆さん、たくさんお便りくださいよ。
お待ちしております、
ね、お便りがないと来週のオープニングでのりこさんが今週はいつも来てませんでしたって悲しい感じで言わなきゃいけないので、
そう、
絶対お便りをください。
ください、
はい、ということで、もう何でもいいです。あの励ましのお便り、感想メール、もう苦情メールでも何でも結構なのでね、メールでいただければなと思います、うん、メールアドレスの方がそんない@0438.jp、はい、sonnaiアットマーク数字で 0438.jp になっております。
はい、
こちらの方にいただければなと思います。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。あとですね、ホームページの方行っていただきますと、
はい、
例えば我々ポッドキャストだけではなくて、ブログをやってたりですね、ブログ読めるんですよ皆さん。
そうそう、読めるんですよ、ね、
結構頻繁にブログ書いてるんですよ、
ね、
読んでますか。
読んでます、
ねね、ブログがあったりですね、このそんなことないしょ以外の番組、そんな人であるとかですね、そんな 理科の時間、そんな美術の時間、そんな人 R40 とか、
うん、
あともっと昔にやってたそんなフォトないしょとかね、
はい、
いろんな番組がね、ホームページ上から聞けますんで、昔の配信も聞けますんで、よかったらホームページの方にも足を運んでいただければな思います。ホームページの方は、検索エンジンでそんないプロジェクトと打っていただければ、一発で出てくると思いますので、ぜひ、覗きに来てください。よろしくお願いいたします。
お願いします、
は
い、
あとは省きます。
はい
ということでございまして、
はい、
今週の反省のコーナー、
はい、パチパチパチパチパチ、
今週の反省のコーナーはですね、このさっきね、本編の最後で、
はい、
のりこさんの振ってくれたそのスタバの話、
はい、
ね、で、まあ、これ僕ね、最後の方でね、僕の中ではね、
うん、
これあの何度も言いますけど、僕とのりこさんは別に特に打ち合わせをして喋ってないから、お互いがお互いを読み合って会話してるんですよ、
うん、
で僕はこの本編の最後の方でこれなんか話ゴールないなって思ったのね、
うん、
ゴールないから無理やりなんかボケて終わりにしようかなって思ったの、
うん、
でスタバじゃないんだよっていう見間違いだよみたいなことで強引に終わらせておこうかなとかっていう強引な方向で行こうかなと思ったんだけど、
うん、
なかなかのりこさんが終わらせてくれないっていう
私はそこは読み取ってなかったですね。
いつまでも食い下がってくるっていう、いやスタバです、いやそれ言い合ってもしょうがないじゃんって僕の頭の中でありながら、いやルイコさんもうそろそろ時間だから終わらなきゃって思いながらやってたんだけど、のりこさんが終わらせてくれなかったなっていう、
いや竹内さんが私が喋りたいのに、うん、終わらそうとした。
何喋りたかったの
竹内さんが田舎田舎っていうから、
田舎田舎ってそこは納得できなかったんだ、どうしても
納得できないだって、まあ、もう今ね、まあ、また打ち返しちゃいますけど、
うん、
まああのいいんですよてか私が言いたいことを言う、とにかく伝えると、
うん、
竹内さんが何と思うと伝わってくれたら嬉しいです ね
残念ながらね、のりこさんは都会に住んでると思い込んでますね残念ですけど
いやあの、ね、都会で見たスタバの光景の一つ、
ね、うん、
としてのねお話を紹介したかったんですよ。
まあまあ、のりこさんが知っている範囲での一番の都会の
スタバと思われる場所ですね、
うん、多分スタバじゃないかなっていう、あれでしょ、ストロー緑じゃないでしょそこ
緑ですよ、
緑じゃないでしょ、なんか水色かなんかでしょね
緑、
また終わんなくなっちゃうからこれ、ね、
終わんなくなりますよ、
ということで
竹内さん話したいんでしょ本当は、
いやいうことでございまして、
はい、
来週は配信があるかな、
ある
かな、いうことでございまして、
たくさん提供読みしたいです、
はい、お送りいたしましたのは竹内と
のりこでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。亀の甲より年の甲お線香は毎日香、愛を奏でば日本一、話題独占イカオヤジ、あんたが大将イカオヤジ、なかなかイカすぜイカオヤジ、イカは大好きです、愛は
信じることで私は信じます。イカが大好きです。イカイカイカイカイカ親父やってきました。